旅人をもてなす。話、松田秀康。
皆さんおはようございます。こんちょうは、旅人をもてなすと題してですね、この時間皆様と共に考えてみたいと思います。まずですね、聖書をお読みしたいと思いますが、マタイによる福音書25章の31節から40節です。皆さんよくご存知の場所だと思いますが、マタイ25の31から40節、人の子が栄光の中にすべての御使いたちを従えてくるとき、彼はその栄光の座に着くであろう。そしてすべての国民をその前に集めて、羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を右に、ヤギを左に置くであろう。そのとき王は右にいる人々に言うであろう。私の父に祝福された人たちよ、さあ世の初めからあなた方のために用意されている御国を受け継ぎなさい。あなた方は私が空腹の時に食べさせ、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、裸であった時に着せ、病気の時に見舞い、獄にいた時に尋ねてくれたからである。その時正しい者たちは答えて言うであろう、主よ、いつ私たちはあなたが空腹であるのを見て食物を恵み、乾いているのを見て飲ませましたか。いつあなたが旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せましたか。またいつあなたが病気をし獄にいるのを見てあなたのところに参りましたか。すると王は答えて言うであろう、あなた方によく言っておく、私の兄弟であるこれらの最も小さい者の一人にしたのは、すなわち私にしたのである。今読んだところは、再臨の時にですね、主が天の御国へ入る人たちを、左として、羊として右に、そして、入れない人たちを左に、ヤギとしてですね、分けてられるわけですね。そして羊で表されている人たちはどういう人たちであるかが描かれています。ところでですね、羊は右に分けられますね。ヤギは左ですが、なぜ、右となっているのでしょうか。何か理由があるのではないでしょうか。主にとってですね、右やですね、また右手などはですね、大切なことを表している、またそういう時にですね、用いられているようなんですね。その箇所をですね、聖句の箇所をいくつか見てみたいと思いますが、希望の下巻、各時代の希望下巻352ページ、イエスが彼らに網を船の右側に下ろすように命じられたことには目的があった。右側にはイエスが岸に立っておられた。それは信仰の側であった。私たちにとっても信仰が大切です。右側にイエスが立っておられたわけでありますね。そしてヘブル人への手紙1から3節、御子は神の栄光の輝きであり、神の本質の誠の姿であって、その力ある言葉を持って万物を保っておられる。そして罪の清めの技を成し終えてから、いと高きところにいます滞納者の右に座に着かれたのである。天父の右にですね、着かれた、とても重要なポジションであります。そこにですね、右の側にですね、着かれているわけですね。そして、出エジプト記15の6節、主よ、あなたの右の手は力を持って栄光に輝く。主の右手に栄光が あるわけですね。そして主よ、あなたの右の手は敵を打ち砕く。それほどですね、凄まじいものでもあります。さらに詩編138の7、あなたの右の手は私を救われます。私たちを救い出しうるのは主の右の手であります。そして詩編48の10、あなたの右の手は勝利で満ちていますですね。 勝利に満ち溢れているわけです。さらにですね、また箴言3の16節にはその右の手には長寿がありとあります。私たちの命もまたですね、主の御手のうちにあるわけですね。まあ、他にもいろいろあると思うんですけれども、信仰、勝利、力、救い、栄光、長寿などですね、重要なことにですね、用いられていることがわかるかと思います。羊としてですね、救われる人たちが右に分けられるということはですね、主にとって彼らはとてもとても大切な存在であるということがわかるのではないでしょうか。そしてそのような人々の特徴はと言いますと、困っている人をですね、助ける人たち、簡単に言うならばそういう人たちであるということがわかるのではないでしょうか。そしてですね、彼らの行為ですが、私利私欲のない、愛の行為なのであります。彼らはですね、その行為が主のためにしていることとは知らずですね、見返りを求めない。それがゆえにですね、主よ、いつ私たちはあなたが空腹であるのを見て食物を恵み、乾いているのを見て飲ませましたかと尋ねます。そしてまた、いつあなたが旅人であるのを見て宿を貸したのでしょうかと。そして裸のを見て着せましたか。またいつあなたが病気をし獄にいるのを見てあなたのところに参りましたかとですね、主に尋ねているからであります。見返りを求めない、与える愛をですね、主は喜ばれ尊ばれるのであります。それはキリストの愛であり、キリストからしか、キリストにこそしかない愛であります。全宇宙の法則でもあるのです。希望の上巻、2ページお読みしますが、己を捨てる愛の法則が天と地の生命の法則であること。自分の利益を求めない愛は、その源が神の心にあるとあります。まさにこの愛は自己犠牲、自己否定の愛であります。さて、天の御国に入る羊の人々のですね、特徴の一つにですね、旅人をもてなすとありましたが、ことが述べられていましたけれども、次に、皆さんよくご存知のアブラハムが天使たちをもてなした話から少しですね、また教訓を学んでいきたいと思います。まず証の書をお読みしますが、曙の上巻140-141、彼と天使たちとの出会いは美しいもてなしの模範である。私たちのおもてなしの模範となるべきものなんですね。神はこの丁寧な行為を聖書に記録する重要性が十分にあるものとお認めになった。重要性がですね、十分にあるそうなんですね。それがゆえに聖書に記録されているわけであります。そしてさらにですね、千年ほど経ってから使徒は霊感によってそのことに述べています。旅人をもてなすことを忘れてはならない。このようにしてある人々は気づかないで御使いたちをもてなしたとあるわけですね。忘れてはならない、私たちが常に、覚えておく、また念頭に入れておく必要がある、あることなんですね。アブラハムの、旅人をもてなした行為、それはですね、神様がお認めになった行為なのであります。それがゆえに現代の私たちにとってもですね、通用する、また必要なことでもあるわけですね。創世記18-1-5節、ちょっと読んでみたいと思いますが、主はマムレのテレビンの木の傍らでアブラハムに現れられた。それは昼の暑い頃で、彼は天幕の入り口に座っていたが、目を上げてみると3人の人が彼に向かって立っていた。真昼の暑い時、夏であったと証の文には書いてありますが、その時にですね、3人の者たちが現れるわけですね。彼はこれを見て天幕の入り口から走っていって彼らを迎え、地に身をかがめていった。我が主よ、もし私があなたの前に恵みを得ているなら、どうぞしもべを通り過ごさないでください。水を少し取ってこさせますから。 大切な水をですね、貴重な水を持ってくるわけですね。あなた方は足を洗ってこの木の下でお休みください。私は一口のパンを取ってきます。元気をつけてそれからお出かけください。せっかくしもべのところにおいでになったのですからってですね、ところでですね、彼はなぜ走っていったのでしょうか。しかも暑い夏の真昼の時です。歩いて行ってもよかったのではないでしょうか。休んでいた時にですね、しかも見ず知らずの旅人に向かってですね、彼は走っていったわけであります。なぜだったんでしょうかね。ぐずぐずしていたら彼らを見失う恐れもあったわけであります。そしてですね、機会を逃してしまう恐れがあったからではないでしょうか。彼はですね、一族の長だけでなくて、彼のもとにはですね、何百人もの兵士がいて、それをですね、指揮する軍隊の長でもありました。またですね、証の書には彼の家には1000人以上の人々がいたそうなんですね。それがゆえに、彼はですね、タイミングを逃すことなくチャンスを捉える人であったとも考えられるわけであります。クリスチャンの奉仕336ページに、神を愛する者は自分の働きを8時間制で計ることはしない。時間制ではないんですね。彼は全時間働き、決して義務を離れることはない。機会のある時には良いことをする。いつでもどんな場所でも神のために働く機会を見つけると。そのためにはですね、常に、機会を捉える心構えが私たちの心にはまたですね、頭に入れておく必要があるかと思います。セレクテッドメッセージ126ページですが、神は行動的で素早く機会を捉え、同胞のために何をなすべきかを速やかに認める人たちの協力を必要となさっています。神様は機会を与えます。それをですね、私たちはいかに用いるかが私たちに負わされているわけですね。実物教訓の183ページ、愛は素早く発見する。素早く発見するということは悪の入る隙を与えないことでもあるかと思います。さて、何よりもですね、彼は愛のある人物でありました。夏の暑いお昼時でありましたので、彼は旅人たちの必要をよく知っていました。彼自身ですね、旅人であったからわけですね。彼らの身に立っておもてなしをしたわけであります。日陰の場所を用意し、また食事も提供しました。それだけでなく、足を洗うための水まで用意してあげたわけであります。そしてまた彼は、勇気ある人だったとも思われます。それは見ず知らずの旅人をもてなすということは、決してですね、友人知人をもてなすのとは違うわけであります。相手がですね、どんな人であるか全くわからないわけであります。逆にですね、関わったために、面倒なことに、巻き込まれる危険もあるわけです。しかしそれでもなお彼は見ず知らずの旅人をもてなしていくわけであります。観覧から下巻の159ページに、神に仕えようと心に決めている人は神のために証しする機会を見つけるであろう。待っているだけではなくてですね、自ら率先して機会を見つけていくわけです。まず神の国と神の義を求めようとしている者には、困難などは何ら妨げる力のないものであると書かれています。困難がなくなるわけではありません。どんな人にでもですね、困難、苦難、苦しみはやってきます。試練はやってくるわけですが、しかしそれがですね、問題とはならないわけであります。あけぼの上巻の135ページ、義は決して臆病ではないですね、書かれています。またあけぼの上巻の437ページに、アブラハムの正直、無我、勇気、慈悲の心などは神の品性の現れであった。私たちの心にはそのようなですね、素晴らしい特性はありません。しかし 神様は喜んでですね、それらを与えようとなさっております。そしてそれからまた彼はですね、礼儀を重んじる人でもありました。地に身をかがめてと書かれていましたね。そして旅人に対して我が主よと言い、自らはですね、しもべと名乗っているわけです。これはですね、決して横柄な態度ではありません。謙遜な人物であることがわかるのではないでしょうか。そしてですね、もちろん彼は彼らが天使たちであるということは全く気がつかないでですね、おもてなしをしたわけであります。あけぼの上巻の132ページ、誰にでも礼儀正しくすることを身につけ、人々からしてほしいと思うことを喜んで人々にするならば、人生の不幸の半分はなくなってしまうことであろう。素晴らしい約束が書かれていますね。自分を愛するように隣人を愛する、人々にもですね、礼儀正しくしてですね、喜んで奉仕する、人生の不幸の半分はなくなってしまうと書かれています。また彼のですね、おもてなしをですね、見るときに段取りよくですね、手慣れたものであったと分かります。彼はですね、効率よく旅人をもてなしたわけであります。それは時を無駄にせず、時が重要なことであると知っていたからではないでしょうか。私たちもまたですね、彼のように時間を大切に用いて神の御業に励む必要があるのではないでしょうか。同じ時は二度と戻ってはきません。実物教訓の318ページ、神がお与えになった賜物の中で、いろいろ私たちにですね、神様は賜物をくださいますが、私たちの時間ほどに綿密な説明が求められるものは他にないのであるですね。一番貴重なものということなんですね。時の貴重なことは実に想像以上である。キリストは1分1秒を重要なものとみなされたが、私たちもそう思わなければならない。決して1時間30分10分ではなく、1分、そして1秒、キリストはですね、時をですね、貴重なものとして大切に扱われたお方でありました。私たちは今の時を生かして用いるように進められている。しかし無駄に過ごした時間は永久に返ってこない。一瞬間でも呼び戻すことはできない。ただ残っている時間を神の協力者となって、神の大贖罪計画のために最善を尽くすことによって時をあがなうことができるだけである。無駄に過ごした時、またですね、失敗してしまったことなど、本当に時をですね、一瞬でも呼び戻すことはできないわけです。しかしですね、私たちは時をあがなうことができると、ここに書かれていましたね。こうするものはどうなるのでしょうか。品性が一変すると書かれていますね。彼は神の子となり、王族の一員、天の王子となるのである。また天使たちの友となるのにふさわしいものとされるのである。アブラハムは本当に神の友と呼ばれていましたけれども、そのように私たちもですね、天使たちの友となることができるわけであります。それからまた彼はですね、周囲の人々や国々に大きな感化力を、そして影響を与えた人物でもありました。それがゆえにですね、また尊敬され称賛もされていました。なぜならそれは有言実行の人物であり、彼は自ら行動しお手本を示す人物だったからではないでしょうか。あけぼの上巻の133ページに、アブラハムは周囲の国々から偉大な族長、賢明で力ある首長として尊敬されたとあります。彼は隣人に自分の感化を及ばさないようにはしなかったですね。影響力があるわけですね。彼の生活と品性は偶像礼拝者たちと著しく異なっていて、真の信仰の非常に良い感化を及ぼした。彼の神への忠誠は不動のものであるとともに、 彼の親しみやすさと情け深さは人々の信頼と友情を勝ち得、また彼の飾らない偉大さは尊敬と栄誉を受けたと。彼はですね、宗教と生活一致していたわけですね。そして品性にそれが現れていたと思うんですね。私たちもまた、キリストの力によって、自分の力ではできません。キリストの助けによって、力によってですね、彼のように周囲の人々に対して良い影響や感化を及ぼす必要があるのです。そうするならばですね、神の福音はより早く、そしてより力強く、より広く伝わっていくことになるでしょう。さて、アブラハムの旅人をもてなした話からいろいろ学んできましたけれども、ここでですね、約1ヶ月前ぐらいになるでしょうか、松田家に起こった出来事を明かししたいと思います。その日は金曜日でした。私はですね、ホースから水がまたですね、おなじみに出なくなったので、水道作業をですね、その日もしていました。すると、長男、私の兄のたちがですね、飼っている犬がですね、吠えて、よく吠えるのでですね、私は誰かまた来たのかなと思っていました。しかしですね、兄たちがいるので、私はそのままですね、見に行くことはせず作業を続けていたわけであります。そして、作業が終わってですね、自宅に戻ってみると、向こうの方から兄嫁がやってきてですね、さっちゃんいるかな、外国の方がいるので通訳してほしいんだけどとですね、言ってきたわけなんですね。その時ですね、こんな山の中に、私たちの家は山の中にあるんですけども、外国の方がいるので通訳してほしいって、一体どんな人が来ているのかなと思ったわけですね。外国の方って誰だろう、身に覚えのない、私にはですね、ことだったんですけれども、そして妻の幸穂を呼びに行ったわけであります。そしたらですね、幸穂は家から出てきて、一緒にですね、また兄嫁と一緒に、自宅の兄の自宅の方にですね、向かって行ったわけですね。私も道具を置いた後ですね、気になったので、そこに向かって行きました。するとそこにはですね、確かに、カバンを持った若い外国の青年が2人、兄の自宅の前にですね、立ってですね、何やら話をしていたわけであります。松田家の中で英語を話せるのはですね、幸穂だけであります。ですから、彼女が通訳をしていたわけなんですけれども、どうやら彼らの事情はですね、アメリカ人ではなくドイツ人であり、彼らがですね、英語は話せたわけなんですけども、彼らは勝だけ、私の自宅の後ろにある勝岳の山に登りに行くところだったようなんですね。そして私たちのところから登っていけるかと尋ねていたわけなんです。そしてまたさらにですね、彼らは2人だけではなくて、もう2人友達のドイツ人のですね、友達がいまして、途中から合流するということだったわけなんですね。しかしですね、問題があります。彼らが私の自宅にですね、来た時はですね、夕方の5時ぐらいだったわけなんですね。金曜日の夕方の5時に日没が迫っていました。そこで私たちはですね、この道は行き止まりで通れないし、今からは日も暮れて夜になったら危ないことが分かっていましたので、登るのをやめた方がいいよとアドバイスしたわけなんですね。以前勝岳ではですね、知人がですね、遭難し救助ヘリまで出動したこともあったわけですね。また遭難することもある山であります。しかしですね、彼らは大丈夫、ドイツでは山は小さい頃から何度も登っているから大丈夫と言ってですね、諦めなかったわけなんです。そしてですね、それだけでなく、さらに問題がもう一つもありました。それはですね、彼らはどこから来たかというと、ヤガジにあった宿泊所からですね、彼らは歩いてきていたわけなんですね。 私たちのところにすでに歩いて5時間かけて、訪ねてきていたわけなんですけれども、そして車は持っていないということなんですね。ですから私たちのこの自宅からまた勝浦岳に登りに行くにはまた下まで下がって、その一旦山を降りてその駐車場に向かわなければなりません。それは10分ぐらい車でさらにかかるわけですね。まあ、歩いていくとなると結構な距離で1時間ぐらいさらにかかりそうなんですね。勝浦岳は標高452メートルですね。まあ、片道で大人で30分から40分ぐらいでは登れるんですけれども、これらのことを計算に入れるとですね、もう日も暮れかかっていた夕方から夜になるということはですね、目に見えてわかりますね。それでも彼らは決意は変わらなかったわけであります。仕方がないので私は、放っておくこともできませんので、とりあえずですね、彼らは勝浦岳の入り口まで車で送っていこうと決めたわけであります。日没も迫ってきていました。急いでですね、送っていこうと思ったわけですね。それがゆえにですね、携帯も持たず、子供たちは家に置いてですね、妻の幸男と2人車に乗ってですね、彼らを車に乗せて出発していったわけですね。彼らの名前はポールとレニーという2人の青年でありました。そして、勝浦岳の入り口の駐車場に向かっている途中でもう2人の友人マックスとリチャードを見つけたわけであります。そこで私はですね、車をそこで止めて一緒に車に乗せようとしたわけですね。マックスはですね、以前日本語を少し勉強していたことがあって大丈夫ですと言ってですね、遠慮してですね、車に乗ろうとしなかったわけですね。そうかもしれませんね。私は見ず知らずのものでありますし、警戒していたのかもしれません。しかしですね、勝浦岳の入り口駐車場まではまだまだ距離があるわけです。日もどんどん暗くなってきて、いました。しかしですね、先に乗っていたポールやレニーたちを見てですね、一緒に乗ってですね、また駐車場を目指していくことができたわけです。車の中でですね、なんとこの4人の青年のうちの1人リチャードは日曜教会に行っているクリスチャンであることが分かりました。そして彼らは高校卒業したばかりでまだ車の免許は持っていない、そして日本に旅行に来ているということだったわけなんですね。だから歩いて来ていたわけであります。ポールとレニーが友人で、マックスとリチャードが学校のクラスメイトで、彼ら2組はですね、全くの他人同士であったわけなんですが、東京でですね、観光に来た時に、知り合って意気投合して沖縄に来たということなんです。で、それから私はですね、彼らは車がありませんので勝浦岳登って下山した後はどうやってまた泊まっている宿泊の場所まで帰るのか聞いてみました。するとですね、バスかタクシーがあるところまでまた歩いて行って、それで帰るとのことだったわけなんです。しかしバスやタクシーが通っている大通りがですね、人が通っている場所まで行くにはですね、また時間がかかるんですね。そこで、私と妻の幸男とですね、相談して一緒にですね、勝浦岳に登り、それからまた彼らを宿泊している家まで送り届けることにしました。彼らが勝浦岳に登ってですね、遭難でもしたらまた大変なことになるわけですね。ですから一緒に登ってまた最後夜になるでしょうから送り届けることに決めたわけであります。私と妻は家で待っている子どもたちのこともですね、気になったんですけれども、また彼らを放っておくこともできませんでした。私の頭の中にヘブル13の2節にある旅人をもてなすことを忘れてはならないとの御言葉が浮かんできたわけであります。また以前ですね、私は礼拝説教で話したことがありますけれども、短大生の頃友人やですね、先輩と一緒に富士山に登り、そこで遭難した経験があります。その時ですね、星空を観察していた人に助けてもらったわけなんですけども、その時彼はですね、お礼も取らずこう言いました。クリスチャンかどうか分かりませんが、次困っている人がいたら助けてあげてくださいと と言っていたわけなんですね。まあそういうこともあって日没も迫ってきていました。私たちは最初の計画である入り口まで送り届けたらですね、帰る予定だったんですが、大幅に変更して最後まで付き合うことになったわけであります。さて私たちはですね、この勝浦岳の駐車場の入り口に着きました。もちろんですね、登山する前には佐知雄が安全に登山して帰ってくることができるように英語でお祈りをしました。するとですね、彼らもお祈りの後にアーメンと言ってお祈りに参加したわけであります。夕方の6時前ぐらいだったでしょうか。もう日も落ちてくる頃であります。もちろんですね、その時間から登山する人は誰もいません。私たちは急いで、家を出てきたので電灯は持っていませんし、携帯も持っていませんでした。そして私の格好は長靴のまま出てきたわけでありますので、長靴で登山することになるわけであります。まあ、しかしですね、急いで、登っていきました。頂上は風も強くてですね、結構寒かったのを覚えています。しかしですね、私たちは無事に頂上に着きました。それからですね、急いでまた降りていったわけであります。電灯は持っていません。しかしですね、なんとか足元が見える程度はまだ明るくですね、神様の守りのうちにあって迷うことなく無事に下山できたわけであります。それから、私たちは車に乗り込み、彼らの宿泊している家までまたですね送り届けようとしたわけなんですが、その時ですね、マックスが、彼はクリスチャンではありませんが、なんと一言お祈りしてよろしいですかと言ってきたわけであります。ありがとうと幸穂がですね言ってですね、彼は無事に登山できた感謝の祈りをですね神様に捧げ始めたわけであります。それはですね、短く単純でしかも簡単なお祈りでした。数秒もしくは数十秒ぐらいのお祈りだったと思いますが、しかしですね、それは心のこもったお祈りでありました。私たちは驚きましたけれども、とても嬉しくなりました。そしてですね、その喜びはそれだけではなかったわけです。なんとリチャードとマックスが土曜日の明日は金曜日、その日は金曜日でしたので、明日は土曜日、明日の土曜日は私たちの教会にですね、この泣き人教会に行こうかなと言ってきたわけであります。天ではさらにですね、大きな喜びがあったに違いありません。そしてですね、彼らをですね送っていったわけであります。彼らがですね、一軒家借りてですね宿泊しているわけですけども、そこの家はすぐ後ろにですね、歩いて10秒ぐらいでですね海辺に行けるところにある家だったわけなんですね。で、私たちは砂浜に立って数分雑談をし、そしていたら彼らがですね、次にヤンバルを観光したいので、どこか自転車を貸してくれるレンタルサイクルはないかと聞いてきたわけなんですね。私たちにはこの近くにレンタサイクルの心当たりはありませんでしたので、もうこうなれば乗りかかった船だし、私の頭の中には旅人をもてなしなさいとの御言葉がありましたので、また放っておくわけにもいかず、日曜日は彼らの観光に付き合おうと決めました。しかしですね、まあ、とりあえず子供たちと家族で相談してからということで、妻の幸男がメールと電話番号を聞いて後で連絡することになったわけであります。私たちは帰りの自宅に帰る車中で、神様のなさることはすごいねと、不思議だね、まさか見ず知らずのドイツ人と自宅で出会い、しかも教会へ導くことになるとはと、お互いに話し合っていました。ヨブ記5章の9節、彼は大いなることをされる方で計り知れない、その不思議な見業は数えがたい。神様にとってはですね、奇跡は何でもなく、また本当にですね、いとも簡単なことであります。不思議な見業は数えがたいほど、神様にあってできないことはないわけであります。伝道の書3の11節には、神のなされることは皆その時にかなって美しい。ちなみにですけれども、私たちが家に着いた時にはすでに夜の8時になっていました。 そして土曜日になりました。約束通りですね、リチャードとマックスは教会に来て礼拝に参加してくれたわけであります。そして昼食後、彼らは子供たちと一緒にですね、なんと賛美歌のトーンチャイムの練習にも参加し、そしてさらには具志堅の海でですね散歩して、また遊んだりもしてくれたわけであります。子供たちもですねすぐに打ち解けて、いい経験になったのではないかと思います。それからまたですね、泣き人教会の皆さんの温かいおもてなしや声かけなども改めてですね感謝申し上げたいと思います。招待文書の436ページに、互いに善をなすためにあらゆる機会を活用しなければならない、こうして天の原則を大切に育てていくのである。もう一つ、文書伝道の9ページ、私たちは真理を紹介する道を開かなければならない、魂をキリストに導くすべての機会を活用しなければならない。主はですね、機会をお与えになるんですね。私たちはそれをつかみ取らなければならないわけであります。ところでですね、後から気がついたことなんですけれども、私にはですね、実は日曜日には仕事が入っていたことを後から思い出したわけなんですね。しかしですね、私はこのように思ったわけですね。彼らとの出会いはもうないかもしれない、一期一会、そういう機会はありえないかもしれないと思ったわけですね。そこで葛藤はありましたけれども、もちろんですね、仕事はキャンセルして休むことにしたわけであります。そして、今度は子どもたちも含めて家族みんなでですね、彼らをやんばる観光に連れて行ったわけであります。彼らはですね、沖縄で3週間過ごした後、北海道の雪祭りにまた行くと言っていました。まあ、私はですね、英語が話せず苦手なので、彼らとですね、初め付き合う時には気が重かったわけなんですね。しかしですね、時間が経つにつれて慣れていきました。そして彼らにですね、福音の種まきができたことを喜ぶことができたわけであります。マックスはですね、教会のうどんを、昼食のうどんをですね、食べている時に、今度は家族も連れてまた沖縄に来ますと話していました。さらにですね、私たちと別れた後日には、幸男の妻に、ね、妻の幸男に感謝のメールを送って、くれました。そのメールをちょっと紹介したいと思いますが、島のあちこちを見せてくれてありがとうございます。僕たちは本当にたくさん楽しみました。また教会に誘ってくれて、たくさんの素敵な経験をさせてくれてありがとう。今僕は東京へ向かっているところです。でもいつか必ず沖縄に戻ってきます。どうもありがとう。神様のお恵みがありますように。クリスチャンではないマックスがですね、そのようなメールを送ってきてくれたわけであります。キリストの愛は必ず影響を及ぼすものであります。そして必ず伝わっていくことを改めて思いました。まあ、私たち家族にとってですね、彼らとの付き合いは犠牲や、またですね、時間や労力など、犠牲のとなるところもありましたが、しかしそれはですね、決して無駄ではなく、むしろキリストの福音の種をまくために必要なことでありました。そしてそのいつかそのまかれた種はですね、時が来て芽を出し実を結ぶことになるのであります。実物教訓の314から315ページをお読みします。キリストの一生はどこまでも限りなく感化を及ぼした。この感化はキリストを神と全人類家族とに結びつけた。神はキリストを通して人間に感化力を与えておられるから、人は自分だけの生活をすることができない。私たちが人に多かれ少なかれですね、影響力を及ぼし感化する、その感化力はキリストから来る感化力なんですね。各自が自分は他の人の幸福のために必要であることを感じ、他人の幸福の増進のために努力することを神は望んでおられる。人は誰でも他に感化を及ぼすものである。私たちの言葉、行為、服装、態度、あるいは顔の表情でさえも感化力を持っているですね。 このような刺激はすべて必ず収穫をもたらす種である。私たちのいろいろなものが感化力があるわけであります。さて、この世においては神の民は旅人であります。私たちは旅人であるならば、どこを目指しているのでしょうか。それは天のふるさとであります。キリストは天の御国において、この世の旅人である私たちをもてなすために用意しておられます。アブラハムは旅人をもてなすために自ら彼らの必要に応えましたけれども、私たちもまたキリストのおもてなしに応じるためには、この世においてキリストを必要とする旅人や寄留者でなければなりません。なぜならキリストこそ私たちの必要を満たしてくださるお方だからであります。あけぼの城下の180ページにアブラハムの子孫について次のように書かれている。これらの人は皆信仰を抱いて死んだ。まだ約束のものは受けていなかったが、遥かにそれを望み見て喜び、そして地上では旅人であり寄留者であることを自ら言い表した。我々ももっと良い天にあるふるさとを獲得しようと思うならば、この地上で旅人または寄留者の生活をしなければならない。目的は天にあるふるさとなんです。アブラハムの子孫は彼が待ち望んだ、神が目論みまた建てた都を求めるのである。またアブラハムがですね、自らが旅人に足を洗う水を用意されましたけれども、キリストだけが私たちの罪を洗い流すことのできる唯一のお方であり、命の水を提供できる唯一のお方なのであります。アドベンチストホームの180ページに、キリストは私たちのために貧しくなられた。それは彼の貧しさを通して私たちが豊かになることができるためであった。私たちのためにキリストは貧しくなられたわけであります。彼は犠牲を払われた。それはより良い国、天国を探し求めるこの世の旅人や寄留者のために家を備えるためであった。ところで、この世において私たちは旅人であり、また寄留者でありますが、キリストもまた私たちをあがなうために天のふるさとを後にして、この世において旅人や寄留者となりました。現在もまた霊的な意味においても、旅人なるキリストは私たちの心からのおもてなしを望まれるお方なのであります。そして私たちの心からのおもてなしとは、私の兄弟であるこれらの最も小さいものの一人にしたのは、すなわち私にしたのであるとありますが、飢え渇いているもの、貧しいもの、病んでいるもの、また旅人など困っている人たちを助けることなのであります。しかし罪深くですね、弱い私たち、それにはそれらをですね行う力、また勇気、愛情はないのであります。しかしそれらはですね、キリストからいただけることなのであります。そしてキリストがですね、私たちには必要であります。キリストの助けが私たちにはどうしても必要なのであります。そのために私たちができること、それはまず旅人なるキリストを心に受け入れて、彼をおもてなしをすることであります。キリストが私たちの心に住まれるとき、その愛の行為がですね、自然に湧き出るようになるのです。私たちはキリストをですね、光を世に輝かすものとなるのであります。実物教区の362ページ。必要なのは心の中にキリストの愛が宿ることである。自己がキリストの中に溶け込むとき、愛は自然に湧いて出る。自分で努力するのではなく、キリストを私たちの心の中にお迎えする必要があるわけです。他を助け祝福しようとする気持ちが常に内から湧き出て、天からの光が心にあふれ、そうするならば顔に表されるわけですね。顔に表されるとき、クリスチャンの品性が完成の域に達するのである。最後にですね、イザヤ58:10-11の御言葉をお読みしたいと思います。植えた者にあなたのパンを施し、 苦しむ者の願いを満ち足らせるならば、あなたの光は暗きに輝き、あなたの闇は真昼のようになる。主は常にあなたを導き、良きものを持ってあなたの願いを満ち足らせ、あなたの骨を強くされる。あなたは潤った園のように、水の絶えない泉のようになる。ぜひ私たちはですね、この世において旅人や寄留者となり、またそれとともにキリストを心にお迎えすることによって困っている人を助け、また暗き世にですね、キリストの光を輝かすものになろうではありませんか。終わりの賛美歌の契約の虹123番、いざ喜びの歌歌わまをですね、ご起立して歌いたいと思います。愛と恵みに富みたまお天の地なる神様、罪深く弱い私たちであります。しかしあなたは私たちに機会を与えられます。どうかあなたの力によって、またあなたの助けによって、小さきものの一人に、また 親切な行為ができるようにあなたの助けをお願いいたします。そしてそのことを通してさらにあなたの福音が各地に広まっていくことができますようにお祈り捧げいたします。もうすぐあなたは私たちをお迎えに来られます。どうぞその時に私たち一人一人があなたの右側に羊として立ってあなたと共に天津ふるさとに戻ることができますようにお願い申し上げます。この祈りを感謝して尊き救い主なる主イエスキリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。